では時間になりましたので礼拝を始めます。はじめに、御言葉から始めていきたいと思います。闇の中を歩んでいた民は大きな光を見た。死の影の地に住んでいた者たちの上に光が照った。あなたはその国民を増やし、その喜びを増し加えられた。彼らは借り入れ時に喜ぶように、分取り物を分けるときに楽しむように、あなたの御前で喜んだ。一人の緑子が私たちのために生まれる。一人の男の子が私たちに与えられる。主権はその方にあり、その名は不思議な助言者、力ある神、永遠の父、平和の君と呼ばれる。その主権は増し加わり、その平和は限りなく、ダビデの王座についてその王国を治め、裁きと正義によってこれを固く立て、これを支える。今より常しえまで万軍の主の熱心がこれを成し遂げられる。一言お祈りします。愛する天のお父様、今日もこうして私たちはあなたの御前に集いました。あなたに礼拝をお捧げするために、また祈りをお捧げするために、主よ、今私たちの心を整え、あなたに対してまっすぐになることができますように、今ここに向かっている人の足を守り、そしてここに無事に送り届け、そして礼拝に対する心備えを今のうちに進めることができますように助けてください。私たちは闇の中を歩んでおりました。死の影の地に住んでおりました。しかし私たちは大いなる光を見ました。その光とは私たちの主イエス・キリスト。私たちはその死の土地から命の領域へと移されたことを感謝いたします。ただイエス・キリストのその贖いによって、私たちは死から命へと移されました。この素晴らしい死を私たちが称えることができますよ。これからの時をあなたが導いてください。私たちの主、愛するイエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。では賛美を捧げします。
では簡単な賛美
を、目を開けよという曲です。初めての方もいますので何度か繰り返します。
Thank you.
スは勝利を捉えた。使徒信条、我は天地の救い主、全能の父なる神を信ず、我はその一人を、我らの主、イエス・キリストを信ず、主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死にたる者とを裁きたまま、我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、生徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。ではもう一曲賛美をしてから御言葉に入ります。この日は主が作られた。
では
御言葉に入りたいと思います。今日はですね、水曜日の続きの創世記の2章です。聖書の一番最初の書物で、大きい字で2と書いてあるのが2章です。ここには人の成り立ちが書かれてあります。人がどのようにして作られたか。水曜日は、天地万物の成り立ちをカインさんは6日間に分けて、作られました。で、それが6日目に人を作られたということを、水曜日にお話ししました。で、第7日が、この2章の初めに書かれてあります。2章の一節、こうして天と地そのすべての万象が完成された。それで神は第7日目になさっていた技の完成を告げられた。すなわち第7日目になさっていたすべての技を休まれた。神はその第7日目を祝福し、この日を聖であるとされた。それはその日に神がなさっていたすべての創造の技を休まれたからである。1週間は7日あります。日曜日から始まって、土曜日まで7日あります。神様は第7日目を、祝福されました。そしてその日を聖なる日とされました。すべての創造の技が完成して、そして神様ご自身が安息されたからです。満足されたからです。人の体はですね、科学的に7日周期で動いているそうです。そして土曜日、最も人は体が休まるそうです。ですから土曜日は安息をする日ということで、そして私たちが日曜日に集まって礼拝をしておりますけれども、日曜日は主の日、主イエス様が復活をされた日ということで、この日に私たちは主を祝うために、一箇所に集まって、すなわち会堂に集まって礼拝を捧げてしております。そして、人が作られた次第について2章に、さらに1章の方にも後半に書かれてあったんですけれども、2章の方にさらに詳しく書かれております。7節を読みます。その後神である主は土地の塵で人を形作り、その花に命の息を吹き込まれた。そこで人は生きるものとなった。ここをもう少しですね、原文に近い形で読みますと、その土地の塵で人を、形作り、これはですね、粘土などをこねて、そして形を手で整えて作る、そういう意味です。ですから私たちはもともと土から生まれましたので、体の成分はすべて土からできております。そしてその土で形、人の形を作り、そこに神様が花に息を、命の息を吹き込まれました。この命の息というのは霊です。幽霊の霊の、あの感じの霊です。神様の息吹は霊です。ですから私たちのが息をするんですけれども、私たちが生きるものとなったのは、その神様の息吹が私たちに吹き込まれたからです。進化論とは全然違いますね。進化論は偶然の産物ですけれども、私たちが信じる ところは、神様ご自身が人をその手で形作り、そして私たちに神様の息を吹き込まれた。そして私たちは生き物となった。ここには人は生き物となったと書いてあるんですけれども、もう少し原文に近い形で訳すと、生きる魂となったというふうに書いてあります。つまり人は3つの構成によって成り立っています。第一に、一番外側がこの肉体、この体、土から作られた体です。で、2番目に、霊、神様の口から出た、 神様の神様に肺があるかどうか分かんないんですけど、肺が収縮して神様ご自身の中から出てきたその風空気によって私たちは生き物となりました。そしてそれによって生まれたものが魂です。魂というのは要するに心、思いとか意志とか感情とかです。ですから私たちの一番真ん中にはもともと霊があり、そしてその外側に魂があって、そして一番外側に肉体の体があるという、そういう構成になっています。神様は、東の方エデンに園を設け、そこに人を置かれました。エデンの園です。皆さん聞いたことあるでしょう、エデンの園で。そこに、神様は見るからに好ましく、また食べるのに良い全ての木を生えさせました。そして園の中央に命の木と、また善悪の木とを生えさせました。この、皆さんご存知の方多いとは思うんですけれども、命の木とそれから善と悪の知る知識の実、よく物語ではアダムがリンゴを食べてはならないリンゴを食べて、そして神様に追い出されたという、まあ、なんとなく知っている方は思うんですけれども、そのリンゴというのは善悪の知識の木です。あの例のリンゴというアップルというあれではありません。善悪の知識をの木の実です。それを取って食べるとき、神様はどういうふうに言われたか。16節です。神である主は人に命じて仰せられた。あなたは園のどの木からでも思いのまま食べてよい。しかし善悪の知識の木からは取って食べてはならない。それを取って食べるその時、あなたは必ず死ぬと。神様は言いました。なんで神様はこんなことをしたんでしょうね。もともと取って食べてはならない木というものを作らなければ、私たちずっとエデンの園で暮らせたのに。なんで置いたんでしょうね。神様は人を単なるロボットには作りたくなかったんです。神様はおっしゃいました、水曜日学んだ通り、神様は我々に似るように我々の形に人を作ろうと。もし人に何の選択も余地がなく自由もなければ神様の形ではありません。神様は自由な意志、創造的なお方です。ですから人間もそのように作られたのです。取って食べて良い木と取ってはならない木、それをずっと取らずにその選択をして、取らないという選択をして永遠に生きることを神様は望んでおられました。しかしその後人は取って食べてしまうことになります。そのことについてはまた後ほどお話ししたいと思います。18節、そのうち神である主は仰せられた。人が一人でいるのは良くない。私は彼のために彼にふさわしい助け手を作ろう。最初に作られていたのはアダム、男だけでした。しかし神様ここでおっしゃいます。人が一人でいるのは良くない。この言葉から想像できるんですけれども、神様も同じことを考えてたんじゃないでしょうか。一人でいるのは良くない、だからもっと賑やかに、もっと人数が、その神様を愛して神様を自分の自由意志によって神様を愛する、そういう神様に似たものを作りたい、だから人を作られたんではないでしょうかっていうふうに私は思います。そこで神様は 人を深い眠りにつかせられました。そしてその眠っているアダムの脇腹から骨を取って、それに、肉をつけ、そして女を作り上げられました。そうして神様が人から取ったあばら骨を、その女の人を作り上げて、その人をアダムのところに連れてこられました。すると人は、アダムは言いました。 これこそ今や私の骨からの骨、私の肉からの肉、これを女と名付けよう。これは男から取られたのだから。24節、それゆえ男はその父母を離れ妻と結び合い、二人は一つとなるのである。人は男と女に分かれております。世の動物もみんなそうです。男と女はどちらが優れているかとか、あるいは、今ウーマンリブの時代ということで、女性がもっともっと、抑圧されていた男性から離れて独り立ちしようとか、そういうことがよく議論されております。これだから男は、これだから女は、聖書には何て書いてあるか。もともと一つだったんです。男と女はもともと男のあばら骨から女は作られました。ですから女性は男性のそのあばら骨の懐、男性の腕の中にピタッとくっついているのが一番心地いいものなんです。男は女を離れてあるものではありません。また女も男を離れてあるものではありません。もともと神様はそのように作られたからです。ですからもう私が一人で生きていくわってもダメ、男性も俺は女はいらない、それもダメです。どんどん不健康に不健全になっていきます。もともと男性の助け手として女性が作られました。男性は確かにいろいろ弱いところがあります。女性の目から見れば不完全でなところが見えるかもしれません。だから女性が作られたんです。男性に必要だから。そして女性も男性を必要としているんです。神様はこのようにして人を男と女とに作られました。25節、その時人とその妻は二人とも裸であったが互いに恥ずかしいと思わなかった。この時二人とも裸だったんです。でも何の全然へっちゃらだったんです。何の恥ずかしさもなかった。それは自分が裸であるということを、自分が何もないということを、全くそういう意識がなかったんです。無邪気だったんです。自分に恥ずかしい部分があるなんて思っても見なく、ただ神様との交わりを自由に楽しんでいたんです。自分の意識が目覚めるのは善と悪の知識の実を取って食べた後です。何が善であり何が悪であるのか、裸は悪くて服を着ている状態が良い、裸で何も持ってない状態よりもいろんな持ち物、お金、あるいは部下たち、それをたくさん持ってた方がいい。そういうふうに善と悪を神様から離れて判断して生きていくようになってしまったからこそ人は、苦しみ、その人生には苦しみがたくさんあるんです。神様から離れて自分の力のやりくりで生きていく、そういう生き方がその人の苦しみの根本です。自分は今何も持っていない、自分は今裸だ、お金がない、そういうふうに自分の裸を見ていると苦しみの人生です。私たちはどうなるか。イエス様に会ってその古いアダムとエヴァの生き方が死んで十字架につけられて、そして新しい命が始まった。その新しい命の生き方が神様に頼って生きる生き方です。自分の善悪の判断とか自分が裸であるどうしようとか、そういった生き方から解放された生き方です。ですから私たちはただ神様により頼んで生きていく、そういう生き方をイエス様によって提供されております。私たちはですからイエス様により頼んで生きていきたいと思います。イエス様により頼んで生きていく限り、私たちはこのエデンの園のような本当に安全な、本当に麗しい、そういう生活を楽しむことができます。 キリスト教は何も死んだ後の宗教ではありません。死んだ、生きている間に何か良いことをして悪いことをしなければ天国に行けるというそういう宗教ではありません。イエスというお方につながるかどうかというただそれだけです。ですから私たちはイエスというお方、誠の命の木であるイエス様につながって生きていきたいと思います。では一言お祈りいたします。愛する天のお父様、本当にあなたが私たちを作られた時、甚だ良かったと、とても良かったとあなたは喜んでくださいました。感謝いたします。私たちはあなたに愛されるべくして作られました。あなたご自身の息によって私たちは命を吹き込まれ、そしてこのように活動することになりました。本当に人の人生、人の生というのはとても大切なものです。なぜなら神様に似たものとされているからです。神様の息が私たちのうちに生きているからです。どうかしよう、あなたに会って生かしてください。このエデンの園のような本当に全て必要が備えられた生き方をエンジョイすることができますように、イエス様にしっかりとつながっていく、生きることができますように。この祈りを私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。